問題です。日食と月食、起こるのが多いのはどちらでしょう。お疲れ様です。夕焼け天文部部長のリコットです。夕焼け天文部ラジオシーズン2として、天文学の主要概念というものを一緒に読んでいます。今日は 2.4 になります。早速 2.4 いきましょう。日食月食は太陽、地球、月が特別な配列に並んだ時に起きるというのが 2.4 です。特別な配列とか言ってますけども、日食月食の話ですね。で、この天文学の主要概念というものの中に、日食月食がこの部分しか書いてないんですよ。の上にかなり話題が多くなっていますので、いつもより少しボリューミーかもしれませんが、一緒に考えていきましょう。結構面白いですよ、日食月食考えると。で、じゃあ最初に聞きました、日食と月食起こるのが多いのはどっちでしょうって聞かれると、なんとなくどっちだと思いますかね。感覚としてはあるかもしれませんし、ニュースとかで話題になりますよね。日食も月食もその度に、日本で月食が見えますとか日食見えますっていうのがニュースにも出たりするので、聞いたことある方は多いと思いますが、この天文学の主要概念ではですね、主に一緒に原理とか理由とかを考えてみようということをやっています。なので今日も早速原理を話した後に、それを踏まえて、じゃあこう日食と月食に関するあらゆる話題をですね、一緒に考えてみたいと思います。ということで原理話していくんですが、その前にちょっと言葉の整理しましょう。日食っていうのは、日にちの日に食べるっていう字ですね。月食は月に食べるっていう字なんですけど、日食は太陽が食われて見える方です。太陽が欠けて見える方が日食。月食は月が食われて見える方です。が月食。たまにこう逆にこう覚えちゃう時もあるんですけど、日食が太陽が欠ける方、月食が月が欠ける方です。まずここだけ押さえておきまして、じゃあ実際に宇宙空間へ想像して、想像を広げてみたいと思うんですけども、前回までで太陽の周りを地球が公転していて、地球の周りを月が公転しているっていう話をしてきました。今回も登場人物、登場天体は太陽、地球、月の3天体ですね。で、太陽の周りを地球が公転していて、地球の周りを月が公転している。その公転のスピードって別に全く同じじゃなくて、それぞれ違うんですけど、この通り道を考えると、その太陽、地球、月が一直線になるタイミングってありそうですよね。で、あるんですよ。あるんです。もう答え合わせが早い。あるんですよ。で、その一直線になった時が、特別な配列で日食とか月食が起こるんですよっていう話を今からするんですけど、一直線になるなり方2パターンありますよね。まず1パターン目が太陽、月、地球の順番の時、2パターン目が太陽、地球、月の順番に並ぶ時ですよね。で、どっちかが月食でどっちかが日食でっていう話なんですけど、まず1パターン目、太陽、月、地球の順番。太陽、月、地球の順番を考えてみましょう。で、まず、太陽、月までで考えると、これも前回やったんですけど、太陽の光が月に当たるじゃないですか。そうすると、月の太陽の光が当たってる側は明るくなるんですけど、今、私たち宇宙空間から見てると思ってください。太陽、地球、月を。ごめんなさいね。太陽、月、地球の順番ね。なので、太陽の光が月に当たって、太陽側は光ります。で、そうすると、その逆向きに、月の影ができますよね。私たちも太陽に当たってる側と反対側に影できるじゃないですか。それと同じで、もちろん月にも影ができます。で、今、太陽、月、地球が一直線上にあるので、太陽、から月に向かって光がこう向かってって、そして月の影ができてます。その影って地球に当たりますよね。地球に当たるじゃないですか、月の影が。で、私たちがもしその地球の上の月の影の中にいると、 その時太陽を見ると太陽が月に隠されて見えるはずですよね。一直線上にあるんだから。そういうのを私たち日食って呼んでます。なんとなくイメージつきましたかね。じゃあ早速2パターン目いきますか。2パターン目は太陽、地球、月の順番で一直線に並んでいるとき。またこれも同じように考えます。まず太陽、地球だけを考えると、太陽の光が地球に当たって、地球の太陽側は光ります。その逆側に影ができます。もちろん影できますよね。で、そこの影に月が入って、今一直線になってるから、地球の影に月が入って、その時に地球から月を見ると、月が暗くなったり欠けて見えたりするっていうのが月食になります。こう思うとどっちも原理はほぼほぼ同じですね。片方が影を作ってその影に入ったところで、まあ、何かが起こるということになります。おさらいすると一パターン目、太陽、月、地球が一直線になったら、原理を考えると日食。二パターン目、太陽、地球、月の順番で一直線に並んだ時に見えるのは月食っていうことになります。なのでどっちも影ができてとか、まあ、私たち日常で影はできると思うので、そういったことが宇宙でももちろん同じことが起こってるよっていう話でした。ちなみによく聞く言葉として皆既日食とか部分日食、月食にも皆既月食、部分月食っていう言葉ありますよね。部分月食とか部分日食っていうのは完全に隠れてなくて、まあ、一部分だけ月食が起きたり、一部分だけ日食が起きたりっていうする現象です。まあ名前の通りですね。で、逆に皆既月食、皆既日食っていうのは完全に隠れる方、太陽が完全に隠れて見えたら皆既日食、月が完全に隠れて見えたら皆既月食っていうことになります。なのでそれはニュースとかでよく見ると思うので、皆既日食皆既月食の時はぜひ確認してみてください。さあここからですね、月食日食に関する質問参戦ということでコーナーを始めまりましたけども、3つですね質問がありますので、自分で作りましたけど、3つの月食とか日食にまつわる質問に答えてみたいと思います。じゃあ行きますか。まず1つ目、日食とか月食って肉眼で見てもいいですか？どう思います？肉眼っていうのは目ですね。普通の目、望遠鏡とか特に機材使わない目で見ていいですかと聞かれたら、日食は原則ダメです、月食は肉眼で全然 OK ですっていうのが答えですね。で、日食は原則ダメです、肉眼ではダメ。日食って太陽が欠けて見えるとか隠されて見えるって話なんですけど、太陽の光って、まあ、月食、日食みたいに月で隠されても結構すごいんですよ。結構すごいので原則ダメです、日食は。で、専用の日食グラスっていう、こう目の前にかけるような、まあメガネみたいなものもあれば、こう目の前のシートみたいなものの専用のものがあるので、必ず日食を見るときには日食グラスとか、こう画面とかね、太陽を専用の望遠鏡で見たその映像が配信されるとか、そういうことがあるので、必ずそういった専用の機材を使って見るようにしてください。で、まあ、皆既日食の時は、まあ、肉眼でもいいですよと言われてはいます。一応。まあ、ただ、皆既日食じゃなくて、近間日食とか部分日食とかも含めて、まあ、基本的に、肉眼で日食を見たら、ダメです。見たら失明してしまうので、これはダメ。で、逆に、月食は、まあ、逆にというか、一方でっていうのかな。月食は、肉眼で見て OK です。まあそれは普段満月肉眼で見てますよね。だからそれがさらに暗くなったり欠けたりするので、月食は全然大丈夫です。いつも満月を肉眼で見てるので。なので皆既月食とかはですね、皆既月食赤く見えますよなんてことも言われるんですけど、バッチリ肉眼で赤く見えますので、皆既月食は肉眼 OK 日食は原則肉眼 NG というふうに覚えておいてください。さあ1個目の質問に答えていきましたけども、じゃあ2個目の質問、2個目、じゃあ月食って月の動きが関係してて、日食も月と太陽の関係が動きが関係してるって分かったけども、じゃあ新月の時に毎回日食になって、満月の時に毎回月食になるんじゃないですかと聞かれたらどう答えます？これ結構面白いですよね。僕も思ってて、それこそ前回月の動き、月の形が変わる、月の位相が変わるって話をしたし、一応小学校中学校でも月の形が変わる理由みたいなやるんですよね。そうすると、まあ、よくある絵は太陽と地球があって、地球の周りを月が回ってて、まあ、この太陽、地球、月の位置関係が変わるから、こう月の形変わって見えますよって言うんですけど、地球、ごめんなさい、太陽、地球、月の時に満月見えるよみたいな習うんですよ。で、太陽、月、地球の時に新月になりますよみたいな習うんですよ。あ、じゃあ毎回日食とか月食になるんじゃないっていうことですよね。っていうのはですね、実際になってないので、現実にはなってないじゃないですか。毎月ニュースになってないから。じゃあそれがなんでなのかっていうと、実はですね、月の通り道、地球の周りを公転する通り道と、地球が太陽の周りを公転する通り道っていうのが、平行ではないんですよ。もう一回言いますよ。太陽の周りを地球が公転する通り道で、こうなんか CD みたいなのができますよね。丸い通り道。と、地球の周りを月が公転する丸。ドーナツみたいな CD みたいな通り道のその丸と丸って、平行じゃなくて、月の通り道の方が、だいたい5度、角度で言うと5度くらい傾いてるんですよ。で、それで、それぞれがこう、うまい感じで回ってるので、新月の時に毎回日食になったり、満月の時に毎回月食にはなりません。なぜなら、一直線じゃなくても満月になるからですね。その通り道が傾いてるから、一直線じゃなくても満月に見える時があるってことです。なので、まあだから月食とか日食って、要するに珍しいんですよっていうことですね。で、まあちょっと逆に、これちょっと日本語の問題なんですけど、日食の時は毎回新月です。逆に、月食の時は毎回満月です。っていうのは、どっちも正しいです。さっき言ったのは、新月の時に毎回日食で、満月の時に毎回月食ではありません。っていう話。逆に、日食の時は毎回新月で、月食の時は毎回満月です。っていうのは正しいです。まあ、日本語の難しさであり面白さだと思うんですけど、そういう原理があるので、まあ、これはより深めたい方はぜひ調べてみてください。さあ、ということで、三つ目の質問行きましょう。三つ目の質問が、日食と月食、起こるのが多いのはどっちですか？という質問ですね。まあ、なんとなく感覚的にありますかね。日食と月食、どっちの方が見えるかな？どっちの方が起こってるかな？みたいな。でですね、まず、現象として起こるのが多いのは、日食です。日食なんですよ。え？って思う方もいるかもしれませんよね。いや、実は、その感覚も正しくて、例えば、日本から見られるのが多いのは、日食、月食、どっちですか？って聞かれると、月食なんですよ。でも、この地球全体でというか、宇宙空間で考えて、その日食と月食どっちが起きてます、どっちがたくさん起こってますかっていうと日食なんですよ。まあ一応理由もなるべく伝わるように話しますね。で、まず太陽と地球、日食から考えるんですけど、日食からか、どうしようかな。じゃあ、太陽と地球をまずこう止めて考えましょう。太陽と地球と、まあ一緒に私が動くみたいな。太陽と地球があると、太陽の光がまた地球に向かって当たりますよね。で、地球の太陽側は光っていて、その反対側には地球の影ができているっていうことになります。 で、この状況の中で、まあ、月がいろんなところに行って、で、あるところでは日食、あるところは月食になるんですけど、例えば、ここに来たら日食になるなポイントってあるじゃないですか。太陽、地球を止めていて、ここに来たら月、ここに月が来たら日食になるなポイントが太陽と地球の間にありますよね。その一方で、この部分に来たら月食になるなポイントもありますよね。その太陽と地球、地球の太陽じゃない側に。で、その位置を考えると、まあ、ちゃんとこう、図形とかで考えると三角錐みたいになるんですけど、あ、円錐か。円錐みたいになるんですけど、ここに月が来たら日食になるのになポイントの方が、ここに来たら、ここに月が来たら月食になるのになポイントよりも広いんですよ。広い。その円錐みたいなのを考えると、日食になるのになポイントの方が多いので、なので現象としては月食よりも日食の方がたくさん起こりますっていう、まあ、よくよく思うと単純にこの部分の方が大きいので起こる確率多いですよ、起こる可能性多いですよみたいな話になってきます。で、ただ例えば日本から見られるのはどっちの方が多いですかって聞かれると月食になるんですよね。っていうのはさっきまあ説明の時に言ったんですけど、日食が見えるのって、太陽から出た光が月に当たって月の影ができて、その月の影の中にたまたまいたら日食が見えるっていう話だったんですよ。で、もちろんその時に他の地域にいたら普通に太陽、日食じゃない太陽になります。ただ月食の時は太陽の光が地球に当たって、その地球の影ができて、地球の影に月が入ってるっていう現象ですよね、状況。その時は、月が昇ってれば、どの地域でも月食って見えるんですよ。月が見えるのと同じように。なので、普通にある場所から見える可能性が高いのどっち？って聞かれた時は、月食の方が見えます。なぜなら月食は起こってたら、月が昇ってたら見えるので。っていうような話になります。まあ、どこどこから見えるみたいな話だと、まあ、日本以外でももちろんそうですね。日食より月食の方が多いっていうことになります。なので、日食と月食起こるのが多いのどっちですかって聞かれたら、宇宙空間の目線で見ると日食の方が多いです。だけど、日本から見えるのはとか、どこどこから見えるのはって位置を決めると月食の方が多いっていうことになります。面白いですね。日食とか月食って珍しい現象なだけに、なかなか常に話題になるっていうことはないんですけど、実際に宇宙空間の目線で考えると、結構いろんな話題があるっていう話をしてきました。ということで、今回は少しいつもよりボリューミーでしたが、日食と月食の話をしてきました。まず、日食と月食って、太陽と月と地球がうまい感じの位置関係、うまい感じに一直線になった時に起こるんだよっていう話と、質問3選を一緒に見てきました。肉眼で見えますか？日食は原則ダメです。月食は OK です。っていう話。二つ目。新月の時に毎回日食なんじゃない？満月の時に毎回月食なんじゃない？っていう話をしてきました。実はその通り道が傾いてるんでね。そして三つ目。日食、月食起こるのが多いのはどっちですか？っていう話をしてきました。目線によって考え方変わってきますね。結構宇宙とか天文学の話すると、どこから見るとこうで、どこから見るとこうみたいな目線を移動させるっていうのが結構増えてきます。なのでそれはまた他の学問と少し違った、まあもちろん目線変える学問あるんですけど、他の学問と少し違う特徴なのかなと思います。この後もですね、天文学の主要概念続いていきますので、一緒に楽しいところが、楽しいところたくさんありますので、一緒に考えていきましょう。ということで、有益天文部では、今回はビッグアイデア読んでいきましたが、過去にもいろんな動画や音声、撮影、収録、投稿、作成しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。そして、チャンネル登録とか、ポッドキャストのフォローで、有益天文部の部員になれますので、あなたも入部をぜひよろしくお願いいたします。では、また次回の有益天文部でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。